んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第559回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずですね、今週はですね、はい、お便りを一通ご紹介させていただきたいと思うんですけども、
はい、はい、はい、
オレンジ妹さんからいただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
竹内さん、鈴木さん、いつもお二人の楽しく愉快なトークでたくさん笑わせてもらっています。ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます。
で、まあ、いろいろ書いていただいてるんですけども、オレンジ妹さん、コーヒーが好きということで、
はいはいはいはい、
先週僕が紹介させてもらった、水出しコーヒーのサーバーがあるんです
けど、
あれを、ね、買っていただいたみたいでございました、
うん、おお、早速、はいはいはい、
竹内さんが紹介されたウォータードリップコーヒーサーバー、
うんうんうん、
早速買いました、
はいはいはい、
しかも、
あ、しかも、はいはい、
いつもは忘れがちなのですが、ちゃんとそんないプロジェクトのホームページに行ってから、アマゾンのリンクを踏んでから、
はい、
お買い物できました。
おお、はいはい。
竹内さん、私を褒めてください。
うん、
偉い。
もう100点満点ですね。
超偉い。
超偉い。
超ウルトラスーパーデラックス偉い。
まあ、素晴らしいお便りですね。
まあ、よくわかんない方もいると思いますね、うん、一応ご説明させていただきますとですね、はいはいはい、我々のそんないプロジェクトのホームページの、はい、トップページの、ね、右端のところにアマゾンのリンクがあるんですよ。これを踏んでいただいて、このリンクを踏んでいただいて、アマゾンのホームページ飛んでもらって、お買い物をしてもらうと、
はい、
このちょっとしたひと手間で、なんとですね、皆さんが購入していただいた商品とか、まあ、価格に応じて、我々そんないプロジェクトにですね、はい、紹介料的なものが、俗に言うアフィリエイト的なものが、
はいはいはい、
チャリンってちょっと入ってくるわけです。
そうですね、
で、皆さんがこの手間をかけていただくことによって、まあ、一人一人のね、そのこの金額はそんなに、まあ、ちょっとした紹介料ですから、皆さん別に金額高く払うわけでもないし、
はいはい、
通常の価格で買えるわけで、アマゾンさんからもらう形ですから、そんな大きな、一つ一つは大きな金額じゃないですけど、これ意外とね、はい、リスナーの皆さん結構協力してくれてる方がいて、これバカにならないんですよ。
まあ、そうですね、
バカにならない
です。
まあ、チリも積もればじゃないですか、はい、で、皆様が協力していただいているおかげで、このそんないプロジェクトで使っているサーバー代、あとドメインの維持費みたいなのはあるんですけど、こういう、なんか固定費がですね、賄えてるっていう現状がございますので、もしアマゾンでよく買い物してるなっていう方がいたらですね、ちょっと手間ですけど、そんないプロジェクトのホームページに飛んでいただいて、
はいはい、
そうね、リンクをプチって押し、踏んで、このアマゾンに行っていただいて買い物してもらえると、非常に嬉しかったりします。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、そしてオレンジ妹さんは偉い、
はい、
実行できてるんだ、ね、偉いでしょ、偉いよね。
そうですね、
よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いいたします、
はい、ね、せっかくなので、もう一つご紹介しましょうか、じゃあこれちょっと鈴木さんの方からご紹介してください、はいはい、ワマさんからいただいたお便りを、
はい、ご紹介いたします、はい、そんないの皆様、14周年おめでとうございます。いつも聞いてます。ゴールデンウィークは帰省するので道中車で聞こうと思います、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
じゃあこれ、あれかな、ゴールデンウィークまで聞いてもらえないのかな、逆に
そういうことじゃないと思う。
これ23日配信ですから、これ
あ、これをゴールデンウィークに聞くっていう、そういう話
分かんない分かんない。で、来週の配信は、来週の配信は、はい、4月30日なんですよ。
そうですね、はいはい、はい、
平日なんですよ。
あ、まあそうですね、うん、一応、うん、暦の上では平日ですね。
これいつ聞いていただけるということは5月3日に聞いてもらう
もしかしたらあの30と1日有給の可能性もありますから。
あ、可能性あります。そうそうそう、そうね。
まあ、道中で過去の分も含めて聞いてくれるんじゃないですか。
でゴールデンウィークに帰省するので車の中で聞いてもらうわけでしょ、うん、これ、
はいはい、
多分家族と一緒だと思うんですよ、うん、
まあそうです ね、そういう方も多いでしょうね。
で、うん、僕ポッドキャストをずっとこれもう14年ちょっと経ちますけど、
はいはいはい、
続けてる中で僕はもう一つ目標として、
うん、
頭の中にずっとあるのはこのワマさんのように、
うん、
はい、家族で車でなんか道中、うん、家族で聞いてもらえるような
はいはいはい、
ポッドキャストを目指してるというか、
うんうんうんうん、
あの安心して再生、お父さんとかが安心して再生ボタンを押せるみたいな、
はいはいはいはいはい、うん、みんなに聞かせても問題ないよ、ね、
そうそうそうそうそう、あの小学生とかがいてもいい感じの楽しく聞いてもらえるような配信をずっと目指してるので。うんうんうんうん、
そうですね、
ありがたい、ありがたいね、皆さん、いや、ありがたいですね、ゴールデンウィークは聞くんだぞ、うん、みんなで聞くんだぞ
まあそうですね、いろいろね予定あると思いますけどね、ちょっとね空いた時間とかに聞いてもらえると、そ
う、どうせある、うん、ある空き時間はあるんだみんな
まあ新幹線移動中とか ね、いやそれこそ運転中とかも、ね、そうそうそう、聞いてもらえますからね。
なんかね、うん、あとね、
うん、
あのそういった意味でね、ちょっと最近、うん、あのある小学校の先生が喋ってたやつでね、
うん、
ああそうなんだって思ったのがあってさ、
うん、
あの今、まあ、新学期始まる、4月から新学期というか学年が変わって新しいクラスになったりしてるじゃない。
はいはい、
そうするとさ、あの、うん、去年のクラスまでは仲のいい友達いたけど、
うん、
クラス替えで新しい学年になったらちょっといまいち、うんうん、今まで仲良かった友達とうまく、
はい、
ちょっと同じクラスになれなかったななんて、
まあ、離れちゃったりとかしますからね。
あったじゃん、うん、小学校中学校の
時。ありますあります。
そ、ね、うん、その時、うん、小学校の先生がね、うん、ある小学校の先生が言ってたのが、
うん、
チャンスは4月中らしいのね。
ああ、はいはいはいはい、
どういうことかというと、
うん、
自分がなんか仲のいい友達とちょっと新しいクラスちょっと離れちゃったなってなった時に、なんか友達はなんか仲のいい友達作りたいじゃん。
まあそうですよね、うんうん、
そしたらもうどんどん4月中はどんどん話しかけた方がいいんだって。
ああそうね、はいはいはい、
で、うんうん、いうのは結局自分がそうやって思っていると、
うん、
要は例えば隣の席に座ってる友達も同じ風に思ってる時期なんだって、
うん、まあそうだよね、4月変わり目なく変わってすぐだからね。
だからそんな時に話しかけられたら嬉しいわけじゃん。
うんうんうん、そうですね、うんうんうん、
だから4月中はどんどんいろんな友達にね話しかけて、まあ、自分とすごく話の合う友達だったり仲良くなりそうな友達をもう一番探す時期なんだよ、4月が。で5月6月になっちゃうともうね、その友達グループが固まっちゃうんだって。
ああ、まあそうか、はい、
そうするとそっから入るのってなかなか難しくて、
まあね、形成されちゃってるとなかなかね入り込めないよね。
なので4月がチャンスらしいので。
ああそうなんですね。だから自己紹介も含めて話しかけてってことですね。で
見つから行ってみるっていう、で絶対その話しかけていったら、うんうんうん、ほとんどの人が嫌な気持ちはしない、
うん、ああまあまあ別にそうだね、うんうんうん、
あの結構多くのクラスの多くの子が、
うん、
なんかあどうしよう今年1年
そうだ、ね、
うんうん、誰か仲の良くなるような人とどうしようかなってみんな思ってる時だから、話しかけられて嫌な思いする人はいない時期らしいの。
そうだね、
あとまあ10日間ぐらいかな、あと1週間ぐらいかな、
うんうんうん、はい、そうですね、4月
ゴールデンウィーク入る前ね、 うんうんうん、今週がラストチャンスかな。
まあまあ、まあすぐ実行していただいて、
そうそうそう、まあまあ5月入ってもね、全然ゴールデンウィーク明けてもまだね、うん、
まあまあまあ、
うん、皆さんそわそわしてる時期だと思うんで、まだね、
多分ゴールデンウィークでまあ一回リセットされちゃうのもあると思うんで、ね、その4月まで、うん、
どんどん
形成されてたのもね、
どんどん話しかけるといいらしいよ、
うん、はいはい、なんで ねお子さんがいる方とかね、お子さんにそうやって言ってあげて ね
これ僕小学校中学校の時に言ってほしかったよね、うん、僕ね
僕もそうですよ社会人になってから言われてもって感じは、
ね、そうなの、もう、まあね、うん、もうないよね、
まあ、でもね、子供に言うしかないな、
これねすごいうまい、うん、僕高校生の時、高校生はもうほとんど知り合いないじゃん、
うん、ああ、その入った時に ね、
はいはい、中学校の時仲良かった子なんてさ、うん、もう数人しかいないわけじゃん、
はいはいはい、そうですよね、
で、
う
ん
う
ん、ほとんど初めましてなわけです、でそんな時にさ、うんうんうん、すげえ話しかけ、いろんな人に話しかけてる人がいたの、
うんうん、ああ、はいはいはい、
同じクラスで僕のうん、出席番号一つ前の、
ああ、はいはいはい、
すげえ、あ、こいつせあれだなと、得な性格してるなと、うん、僕は話しかけられないタイプだからいいなって、ああなりたいなって思って、羨ましいなと思った時期があるけど、でもやっぱりその人から僕も話しかけられて、
うんうん、
嬉しかったもんね、
ああ分かります分かります、うんうんうん、一番僕も高校入りたての時に、うん、ね、ありましたもんね、
一番不安な時だからね、うん、高校入って、
うんうんうん、多分そうそうそうそう、うん、それでなんかクラスの輪の中、まあ、そいつのおかげでクラスの輪の中に入れたっていうのも僕はあったんで、
あるある、
うんうんうん、
ね、なので
なんかね、うん、まあ、そういう人になりたいんですけど、ね、なかなか
自分からなかなかなれないよ、だからそうそうそう、そういう人と一回仲良くなって、でその人通じていろんな人と仲良くなるはありだよね、
はいはいはい、それは結構有効な手立てですよね、
まあまあまあまあまあ、うん、ちょっとね、
うん、
頑張ってください頑張ってください学生職員頑張ってください、まあ、そして、本当に、ね、仲良くなれ、うん、なんかちょっとほらなんか、うん、うまくいかなくてさ、
うんうんうん、
ちょっとぼっちになっちゃうこともあるじゃん、
あ、はいはいはい、どうしてもね、うんうん、
そういうの絶対あるのよ、どうしてもね、
うんうんうん、
だけど
合わないもあるし、
うん、そう、それは、
うん、
本当に数ヶ月のもんだから
うんうんうん、まあ言ってもね、学生時代だってすぐですから、
ね、やっぱね大人になればなるほど思うのは、
うん、
あ、学生の頃に思ってた世界って狭いんだなって思う、
あ、うんうんうん、
例えば、ね、クラス40人いたとして、うん、39人がもし仮に敵になったとしても、振り向けば何十万人っているわけだからさ、
そうですよね、うんうんうん、
いくらでも友達、ね、知り合いいっぱいいるわけだからさ、
うんうんうん、どうしても、ね、学校という、まあ、閉鎖された空間でしか、ね、過ごしてないからそうなっちゃうけどもね、
そういうことよ、うんうん、
社会は広いのよっていう話ですよね、
うん、ということで、まあ、そういった意味も含めまして、
うん、はいはい
はい、はい、今週もですねたくさんお便りをいただきました、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います、
はい、ご紹介いたします、オレンジ妹さん、たまこパンさん、マナンさん、ソニカルさん、ダムマスターさん、ワマさん、青ぶどうさん、バンジージャンプ12号さん、しんのすけさん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
鈴木さんは、
うん、
iPhone 使ってるでしょ、
ああ、 iPhone 使ってますよ、は
い、気をつけて iPhone 使ってる人は気をつけて
結構な皆さんが iPhone 使われてます
ね、 iPhone 使ってるリスナーさんいたら今日はもうこれ大事な話ですから、
うん、ああ、はいはいはい、うん、
聞かなきゃ、もう注意喚起です、
うん、ああ、
気をつけてください、いいです
ね、うん、社会的だ、
気をつけてください、うん、今さ映画でさ、
あ、はいはいはい、
コナンの映画がめちゃめちゃあれなんでしょ
う、うん、
見られてるんでしょう。
まあこの時期といったらまあ定番だよね、やっぱ
過去最高らしいよ初動は。
あ、そうなんだ、
すごいね。そしてもう見た人から聞くとすげえ面白かったらしい。
あ、そうなんだね、うん、
ね、
うんうんうん、
そのコナンの映画を見に行く人で、
あ、はいはい、
iPhone 持ってる人気をつけてください。大変なことになるらしいから。
アンドロイドは別にいいの？
アンドロイドは大丈夫。アンドロイドは大丈夫。アンドロイドはもう全然あの平和な世界ですから。問題は iPhone なんです。
iPhone だけがね、ダメだね。
コナンの映画を見に行くときに iPhone の、電源はか、うん、もう完璧に間違いなく忘れずに電源を切った方がいいよっていうね、うん、話でね。
おお、まあ映画の時にね電源切ってね、うん、みたいなマナー戻してねとかね言われますけどね。そ
うそうそう、うん、あのねこれ何かというと、
うん、
あのねコナンでコナンの、うん、そのね西の名探偵、
あ、はいはいはい、ね、
服部平次っていうキャラクター、高校生探偵、
うんうんうん、
服部平次ってい う、
ね、
の人がいて。では
い、
そのちょっと彼女みたいな感じで、うん、カズハちゃんっていうキャラクターの
子がいて、うん、はいはいはい、いらっしゃいます、ね、
カズハちゃんが、うん、その服部平次を呼ぶシーンが何度かあるらしいんだけど、
うん、ね、あ、まあ、はいはいはい、うん、
その時にあの下の名前で平次って呼ぶ時があるんだって。
あ、まあまあまあまあ、はいはい、
その時にね、うん、うん、どうもこれがかなり、うん、ヘイシリーに近いらしくて、うん、映画館で、
あ、そういうことね、
映画館で電源をこちらが、あ、なんか聞こえた、なんか聞こえた、なんか聞こえたぞ。
なに、なに、竹内さんとか反応しちゃって
んじゃない？僕のところ、僕、
うちじゃない、
嘘、
え、だって僕、
何の僕のとこも何も反応してないよ。どうした、
え、うちもどこ、別に何も
聞こえたよね今ね、
なんか今聞こえましたよ、こちらの結果がみたいな感じの。
怖い怖い怖い怖い。
そんな心霊番組じゃないのこれ。
でね、でね、でね、
うん、
で、あちこちから、うん、シリアが立ち上がる音が、
うん、ポポンとか言って
するんだって。超近いんだろうね。
まあでもほとんど言、まあそうね、言ってるのに近い
よ、平次とすっごい近いんだと思うね。
まあまず平がね一緒だからね。
だから字がちょっと、まあ、実際映画見てない、僕見てないから分かんないんだけど、
あ、うん、
平次ちょっと伸ばしてるのかもしれないね。
あ、もしかしたらそういう場面もあるのかもしれないですね。それで反応しちゃう、なんか iPhone が優秀なんだか優秀じゃないんだかよく分かんない。
なので皆さん気をつけてください、
うん、多分今のでもだからレスナーさんの中でも反応した人いるのかもしれない。
反応すればいいさ、もう
懐かそうって人なんか。そうか、そういう罠があるのね、こんなんの、ね、
気をつけてください皆さん。 iPhone ユーザーは本当気をつけないと。
そうですね、うん、何かしらやっぱね電源切っとかないとね。
いやでも行きたいんだよねコナンの映画、
うん、ああ見に行きたい、ね、
コナンは見てる、あ、ほら鈴木さんといえば、うん、ほらワンピース一切見ないですっかりおなじみじゃん。
ああはい、そうですね、
あんなに世間がワンピース、うん、ワンピース言ってんのに一切見ないですっかりおなじみじゃん。
ああはい、そうですね、うん、
あの五老星って知ってる？
五老星、
うん、五老星、じゃあ五老星の説明を、じゃあちょっと、鈴木さんの思う五老星をちょっと説明して、リスナーさんも知らない人いるからさ、ね、ワンピース見てない人がいるから、五老星について、ダメよ、調べちゃダメよ、調べちゃダメよ、
あ、いいですよ、はい、
五老星について教えてあげ
る。僕の考える五老星ですけどね、まあ
僕の違う違う、僕の考える五老星っていうと、だから知らないのに適当に言ってる感じが、
あ、そっか、
当然
あの、僕の知ってる五老星です
けど、そうそうそうそう。
あのね、五老星の漢字がまず5人の、
うん、
あの数字の5に、
うん、
老人の老に、あの聖、あの聖徳太子の聖、ね、人の聖、はいはい、の五老星なんですけど、
うんうん、
ま、あの若い頃に結構 いろいろこう、ね、大公開でいろいろと事業を成し遂げまして成功を収めました。
もともとみんなあれなんで海賊なんだ。
もともと海賊で、あの成功を収めてまして、うん、まあ、みんなからこう尊敬されるような、うん、まあ、5人衆がいたんですけど、その人たちがちょっと年を終えたので、
あ、まあ、今で4校みたいな感じ、
4校みたいな感じ、
あ、分かる分かる、うん、そういうのがあった、
はい、5人の、まあ、うん、老人のこう成人たちっていうので、まあ、崇め立て祭る言い方で五老星っていう、ね、言い方してるんです。
そうね、
どうなんでしょう、
うん、あのじゃあ、 あのほら今ね四皇みたいな感じだよって言ってたじゃん、
うんうん
ね、じゃあ今の四皇を、4人挙げてください。今現在その、原作の単行本、ね、うん、なりなんなりで、最新情報だ、単行本はちょっと遅れてるのかな、ジャンプの最新話での時点での、うん、今現在の四皇を4人、
うん、
はい、4皇を挙げて、はい、
高山さんと
高山さん、全然海賊、もうちょっと海賊っぽいような名前を挙げなさいよ、キャラクター。
高田、
はい、
大田カート
全然当てる気、
高橋、じゃ
当てる気絶対ないでしょ、いるわけよ、小田さんがそんなキャラクター名つけるわけないじゃん。
4個、チョッパー、ルーキー、
チョッパー4個入ってる、
ゾロ、うん、エースで、
あ、まあ、チョッパー、ゾロ、エースで3人しかいないんですけど、
チョッパー、ゾロ、エース、うん、あとルフィで、
ルフィだけ合ってます。
あ、そうなの。
で、あのエースはもう死んでいません。
あ、そうか、あ、そういうことね。
だいぶ前にお亡くなりになり
ました。あ、亡くなってる、ね、うん、
あの、なかなかあの、
うん、
一つの海賊団で、うんうん、3人四皇に入ってることないから、ありえないから。
あ、そう、ね、あ、そうなんですね。
でも意外とあれだ、ルフィのこの一味は分かってるんだ。うんうん、
名前ぐらいは、
ね、あ、じゃあルフィと、チョッパーとゾロは出てきたっけ、
うん、
あとは、うん、あ、全員挙げて、全員
ナミとサンジと、
ナミサンジ、
ウソッキ
どっち
ウソッキ、ウソッキかな、
ウソッキ、ウソッキ、ボヤッキーとかぶってんだ絶対
あれ、ウソップ違う、ウソップか、
いいよ、ウソッキー、あと誰
あと誰か、
まだいる、まだ3人ぐらい、
メリーサウザンとか、
違うな、それ一味入ってないな
あと知らねえな、あとなんだ、
黒ひげはちょっとまだ入れないで、そこは
入れないであ
げて、多分終盤でだいぶ重要な感じになってくるから、
ああそうだろうね、全然わかんないけど、なんだこっち
か、あと3人あげる、3人
あと3人
あと3人あと3人あ4人いる、あと4人だ、あと4人、
あと4人いる、じゃあもう亀仙人孫悟
空、雑だもう当てる気ゼロだ、
輸入する感じでちょっと他の漫画から輸入する感じで
輸入しないのダメだな、よくないな、
見てないんだからそれは分かるわけないじゃないですか
よくないな、
これ正解は教えてもらえないの
正解はだってみんな知って共通認識で知ってるわけだから
共通認識、あ、じゃあリスナーの皆さんはもう分かった上で聞いてるわけね。
そう、まあ、とりあえずウソッキーが面白かったです
ウソッキーじゃなかったかウソッキーポケモンか、
さてさて、
はいはい、
さて、ではですね、今週の、うん、鈴木さんがみんなに話しておきたいのコーナー、
うん、あー、はいはい、はい、じゃあ今週話しておきたい、今週ちょっとまああのちょっと旅行に行ってきまして、
おちょっと旅行、はい、ちょっとだけ旅行行ってきたの、
まあ、日帰りなんで、まあ、ほんとちょこっと
旅行、あ、旅行日帰りも旅行か、うん、旅行か、日帰り旅行、
まあ、日帰り旅行とかって言うんでね、うん、まあ一応僕と友達と2人で行ってきたんですけど、
まあそう、僕誘われてない、うん、まあ、奥さんは僕誘われてない友達じゃない 僕は友達には入ってない。
竹さん来れないでしょ、そんな遠くから。
僕は行くよ。だから僕行った、一回名古屋行ったじゃない。名古屋ドリンクバーを飲むためだけに。
まあそれはそういう企画だったからさ、うん、
ね、行くのよ、で、まあ、誘われた、うん、友達だから
友達だから。あ、そうか、友達か、友達なのね。でね、まあ、今回行ったのが、あの福井県の敦賀市にちょっと行ってきまして。
福井県の敦賀市、あそこね、はい、有名なとこね、
有名な
の、有名なの、あの、あれでしょ、お茶で有名な。
お茶で有名ではないと思う。
お茶じゃない、そう、あれ、あれ、なんだっけ、うん、レンコンで有名
な。レンコンで有名。敦賀の名産品は多分もうちょっと海鮮系だと思うけど。
海鮮系、あ、そっちや、海鮮の方ね。言ってくれない。そうそうそうそう、あれをすごい、わかめが取れるよね。
わかめ、
あの日本で流通してる茎やわかめの 98% は取れる。
わかめじゃなくて昆布の方なんだけどな。
昆布なんだ。
そう、おぼろ昆布が全国シェア 85% なんですけど、
あ、ちょっとかすってるからちょっとやだな。
いや、
若干かすってるな、やだな。
ボケ切れてない、
ボケ切れてないのがやだ。
そんなことはいいんですけど、うん、まあ、あの名古屋からね、1時間半ぐらい、
さっきの鈴木さんのご老星もちょっとかすってるしね。
一回知らないかなとも言えないけど、
多分漢字とか合ってたよね、確かね。
まあ大体そんなもんかなと思って言ってたけど、
おいで、おいで。
で、まあ、名古屋から1時間半ぐらい で東京からも、あの北陸新幹線が、この3月に敦賀まで、うん、あの延伸したので、東京からも新幹線1本で行けるようになったよっていうので、
うん、
まあ、結構盛り上がってはいる。
皆さん、これあれですよ、ゴールデンウィーク情報ですからね、これね。メモりながら、メモりながら、あの、ちゃんと聞いてくださいね。見どころとかね、いろいろ出てきますんで。
はいはい。はい、出てくるかな。まあ、お伝えできればとは思うんですけど、うん、まず、まあ、最初に行ったのがですね、ケヒ神宮という、
うん、
まあ、神社ですね。
うん、
がございまして、まあ、神宮という名前だけあって、うん、結構昔からある神社で、こう国の中でもこう格式高い神宮になってまして、
まあまあまあ、大体あれだよ、あのお寺とか大体昔からあるんだよ。あんまり、まあまあ、ね、あの去年できたばかりのお寺とかあんま紹介しないだろうしさ。あれ、あの古きゃ古いほどいいんだから、お寺とか神社って。
まあまあ、そりゃそうだな。まあでも古さがね、やっぱ違ったりするんで、うんうん、結構もう古代からあるような神宮で、で松尾芭蕉の奥の細道の風景地としても、まあ、有名というので、
うん、
まあそこそこ人はいました。一応に行ったんですけど。
おかしいな。あのね、そこなん、
敦賀自体が、うん、言っちゃ悪いですけど、そんなにね、うん、人はいなかった
です。あ、ゴールデンウィークは行かなきゃ大丈夫です。あの、メモは置いてください。大丈夫。そんなには。
あのね、
うん、穴場ってことだ。
そうそう、穴場なんで。
穴場ってこと
だ。うん、皆さんゆったりできるんじゃないかなっていうので、うん、やっぱり、歴史的なところっていうと、どうしても京都とかって考えると思うんですけど、
そうね、
そうね、今京都もやもね、外国人観光客だったりとかで、ね、もう海外の方、ね、ごった返しててっていうので、そうそうそうそう、多分ゴールデンウィーク本当に混むと思うんです。
混むね。もう行く意味はない。もう行かない方がいい、むしろ。
まあだからこそ敦賀っていうのもあるかな、うん、と思って。
そうね、
もちろんそういう歴史情緒もありますし、うん、やっぱり静ヶ岳とかが近いので、うん、まあ、あの浅井家だったりとか、うん、あとね、大谷義継とかもこの辺のゆかりがある人物になってくるんで、
うん、
まあ、そういった感じで、もう歴史に関しても、もちろんちゃんとしてますし、うん、ちゃんとしてるって言い方だけど、
うん、ごめん、もう今ね、もう僕今、迷子になってます、今。 当然歴史上の人物、当然皆さん知ってるあの人がみたいな感じでなんか今出てきたけど、
だから僕がさっきワンピースでやられたことを今お返ししてる、
うん、全然知らない知らない人の話を、知らない土地で有名な知らない人の話をされている今
まあまあ簡単に言うと、まあ、あの本当に、まあ、さすがにね、京都と比べるとそりゃあの規模は大きくはないですけど、うん、ちゃんと歴史の、まあ、建物も残ってて、うん、まあ、鶴ヶ市の博物館があるんですけど、うん、そこはね、もともと銀行として使われてた庁舎を、まあ、そのまま博物館に改装してるんで、うん、その古い銀行のカウンターの中に、まあ、展示室があって金庫とかも見れるようになってるんで、うんうん、まあ、非常にそれだけでも面白かったですし、
金庫見てもね見たいのは金庫にいっぱい入っているお金を見たいじゃん。
まあ一応金庫は見たんですけど、うん、なんかここの金庫なんか入っていいのっていう感じで、なんかすごいなんか置きも、なんか物置小屋みたいな感じになってた。
ああ、そう
ここだ、入っていいの大丈夫みたいな感じで、ちょっと、まあ、困惑は若干したんですけど、うん、で、まあ、あとはね、福井でっていうのになってくると、あのヨーロッパ圏の、ね、ソースカツ丼が美味しいんですよ。
ソースカツ丼は違うとこじゃなかったっけ、うん、あれ
ヨーロッパ圏のカツ丼が美味しくて、うん、え、ソースカツ丼だよね
知らない知らない、言ってない、僕言ってないんだよ一瞬
ソースカツ丼が福井で、あ、ソースカツ丼、あ、福井、福井、大丈夫、
ソースカツ丼はでもどこでもうまいよソースカツ丼って。
まあまあまあ、ソースカツ丼自体は美味しいんですけど、
なんか俺特徴があるんでしょ、なんか他のソースカツ丼とは違う特別な
特別な感じ、まあやっぱソースがね、うん、まあ、味の決め手になってるんで、まあ、ソースが本当に染みた美味しいソースカツなのと、うんうんうん、まあ、あとは、まあ、そのソースが、ね、ご飯にも染みて非常に美味しいので、うんうん、そんなソースカツ丼食べ比べたことがないんで
ほうほう、 今のところはあの、うん、ごめん、僕のメモ帳は1行も書かれてません、うん、今
やっぱソースカツ丼が、まあ、やっぱ、うん、福井はもう有名なんで、その中でまあヨーロッパ圏っていう、まあ、チェーンのお店があるんですけど、うん、そこのが
もうね、僕の中ではもうあの、もうなんか お腹周りの、
うん、
このあれを測ってる感じがします、今
どういうこと
福井、
お腹周り、
福井、
あ、福井ってそっち、
お腹周り、あ、ちょっと最近太ったかしらとかって話なのかなって思ってる今。
まあ、だからソースカツ丼食べ過ぎてちょっと太っちゃうっていうのは確かにあるかもしれないです
よね。そっから来たのかな、うん、福井
そっから絶対、そっからは来てないと思いますけど絶対で、あと、まあ、あの最後に、あの敦賀の
インターン、最後にってなんか何個か紹介されてさちょっと待って、全然ごめんついていけてないから、で最後にってなんかもう数多くいろいろ紹介されたうちの、でまだ、うん、まだ1個目なんだけど僕の中では、
ケヒ神宮と鶴ヶ市立博物館と、うん、
なんか知らない、まあ、ソース活動と知らないところに昔いた知らない人の話してたよね、なんかね。あとソース活動の話、これ3つ目、これ3つ目、3つ目、うん、最後に、
で、まあ、最後なんですけど、うん、あの敦賀の、ね、インターチェンジの近くにあるリラ、うん、リラポートっていう、まあ、温浴施設がありまして、
ほう、
で、まあ、結構あの敦賀自体にも何個かこうやっぱ銭湯というか、うん、温泉とかも多くありまして、まあ、その中の一つではあったんですけど、うん、ね、この施設の建物の、まあ、地下1000メートルから、まあ、組み上げた温泉でっていうので、弱アルカリ性だったかなの温泉がありまして、うん、まあ、肌がツルツルになったりとか、あとはまあ腰痛とか、まあ、普通の温泉の効能なんですけど、うん、この息くよっていうので
ツルツルになったの、
ツルツルになりましたよ。
本当？本当に肌ツルツルになった？本当に大丈夫？
肌結構ツルツルになりましたよ。うん、まあ僕の勝手な実感なんてあれですけど、うん、
で、
あとここにはプールもあったりとかしてっていうので、うん、やっぱりまあさっきも最初も言いましたけど、うん、まあ、ちょっと
プールとか、ね、温泉、そのプールも温泉なの、うん、
まあ、温泉とあとプールも併設してるっていう、もうなんか
プールはあれなの、うん、普通に真水なの、
プールは多分、ま、プールは入れてないんで、
あの水着なんか入りなさいよプールも入りなさいよ、
スーパーなんかで入ってたらだいぶまずいでしょ、
うん、だ温泉入ると、肌がどうなるんだっけ、
肌がツルツル
になる、ツルツルなんで、プールの方に入ると肌はどうなるの、う
んうん、なんともならない
じゃん。なんともならないじゃん。面白くないでしょ。なんかあるでしょ。
肌がぬるぬるにな
る、ね。あ、違う。まずは一旦プルプルから始めて、プールなんだ。せっかくプールなんだから、プルプルから始めて。
じゃあプルプルで
ね。プールだけにね。これ言いたかった。で何？
そこはわかんねえな。
で何どうした
って、なんだっけ、あ、そう
プールにソースをかけたんだっけ、
う
ん、
違う、ソースプールはないのよ、ソースプールはないの。いやだから、あの、まあ、言いたかったのはその、うん、まあ、観光地ね、やっぱ行くと人が多くてね、うん、人混みで結構疲れたりするんで、うん、まあ、ちょっと敦賀とかこう穴場のところ行っていただいてね、うん、でここ敦賀だったら温泉とかもあるんで、うん、ゆっくり使って日々の疲れを癒していただけたらなっていうのをちょっとあのね、こんな旅行してきたんですよっていう話をしたかったんです、ね、
じゃあそんな旅行行ってきた、鈴木さんからリスナープレゼントを買っていただい
たということで、もうないです、
ご紹介を
ご紹介何もない
ので、何もないです、リスナープレゼントは今回ございません、
はい、思い出話を差し上げます
差し上げます。さあ、じゃあね、よかったらゴールデンウィーク、
うん、はい、まあね、まあ、ゴールデンウィークじゃなくてもちょっとね、こう、まあ、もう東京からは新幹線1本で行けますんで、うん、ちょっと行ってみてはどうですかっていうお話でございます。
あのね、そのよくないんだよ、その東京からはっていう言い方、うん、東京からは、から新幹線1本とかっていう、なんか東京からでしょスタート、
まあね、
僕は千葉県に住んでますから、うん、まず東京までが1時間とか1時間半かかるわけですよ、車とかでね、
ああはいはいはいはい、
でそっからさらにでしょ、乗り換えがあるのよ、うん、絶対、
うんうんうんうんうんうん、
だから多分東京から新幹線で1本とか言い方よくない、
でもまあ東京からって言った方がみんな分かりやすいじゃん、
分かりやすい、それはあの東京ドーム何個分ぐらい分かんない、
まああれもね、パッと言われてもよく分かんねえけどと思うんですけど、
実際は1本じゃいかないんだから、
ね、でも東京からはっていうことは間違ってないです
ね、うん、間違ってないけどさ、
東京までの道筋は自分でどうにかしてよって多分ことだと思う、
まあ、ひどい話だよね。さあ、あと何かありますか、はい、今週お話ししたいことありますか。
あと今週はですね、今週はちょっと、クラウドファンディングで見つけたものがあって、
クラファン、はいはい、
名前がね、うん、あまり決まった商品名じゃないんで、うん、あれなんですけど、うん、ハイパワー洗浄ノズルっていう商品名というか、そういう類の商品なんですけど、
ハイパワー洗浄ノズル、
はい、
ノズルがハイパワーなんだね、
うん、うん、まあそうですね、
ノズルを売ってるんだ、
ノズル、まあもちろんホース部分も売ってるんですけど、うん、まあメインはノズルの部分っていう感じで、
ノズルってなんだ、
ノズルってのはあのあれ、ホースとかね、ホームセンターで売ってるやつの、うん、まあ、最終的に水が出てくるところ、
最終的に水が出てくるところをノズルというんだ
って言ってる、
なんかよくノズルって言うよ、ノズルどこの部分かよく分かってねえなと、うん、
そこのとこ多分ノズルって言うんですけど、おう、おう、うん、まあもちろんね、スーパーとか、あ、スーパーじゃねえ、ホームセンターとかで売ってるホースとかで、うん、まあ洗車とかするじゃないですか、
うん、
結構まあ自宅で洗車する場合とかって、うん、でそうなってくると、まあ、そのホームセンターで売ってるようなホースって、まあ、どうしても、まあ、水圧が弱い、
うん、
うん、で、まあ、洗車にするのにね、こうちょっと強い圧、水圧で、うん、洗車したいってなった時に、うん、まあ、次出てくるのはまあ高圧洗浄機になる。
そうね、
うん、
あるよ、まあ、うちもあるよ、ジャパネット高田で買ったのがあるよ、うん、
まあ売ってるじゃないですか、うん、そういうのがね、まあ、ただまあちょっとどうしてもその普通のホーストに比べると、まあ電気をね取らなきゃいけないし、その、うん、電源を確保しなきゃいけないし、うん、まあ、機械も大きい大型になっちゃうと、
うん、
いうところで、まあ、電源が不要な、で、かつ、その、ノズルのところを回すだけで水圧の調整ができるよっていうのが、なんか、クラウドファンディングで、見つけまして。
うん、電源いらない、うん、
電源いらないです。もう、普通に、普通のホースと一緒で、もう、水道に水つなげるだけで、まあ、ホースを、最初、ノズルのところを調整するだけで。
今、水道に水をつなげるって言っちゃった、今。
あ、水道
大丈夫、
水道にホースをつなげて、
うん、水道に水はもう、すでにもうあるから。入ってっから。
そう、水道にホース、うん、水道に、蛇口にホースをつなげて。
水道にホース。
蛇口にホースをつなげて、うん、まあ、水を流すだけで、まあ、ノズルの、調整するだけで、まあ、高圧の、噴射できたりとか、うん、まあ、それこそ普通のホースみたいに、まあ、鼻に水やるときの散水のような、うん、シャワーのような水圧も出せますよっていう、まあ、白物をパッネットで見まして、
はいはい、
ああ、これ良さそうだなと思いながら、うん、ただまあ、僕、賃貸なので、
うん、
賃貸でなかなか高ホース使ってってできないじゃないですか。
まあね、うん、まあね。
うん、まあ、だから、まあでも欲しいけど、まあいずれ実家帰った時にはあってもいいかななんて。
そうね、買っとくといいよ。いや、安いんでしょ、うん、安いんでしょ、ノズルだけだからね。
一応、まあ、で、まあ、ホースの部分もついてまして、
うん、
ただ、このホースの部分が、伸縮性のホースなので、
うん、
まあ、本来の水が入ってない状態だと、長さ 2.5 メートルなんですけど、
うんうん、
水を入れると 7.5 メートルまで膨らみますよっていう、うん、まあ、水入れると3倍に膨らむホースもついて、の金額で、
うん、
僕が見てたところで、まあ、その 25% なんか割引が入って6000円。で、金額で、まあ、7.5 メートルが売ってたんですよ。
6000?6000
円です。
高っ。
まあ、ホースにしてはどうしてもね、
うん、
金額は張るかなって
思うところで、もうちょっとお金頑張って出して高圧洗浄機を買った方が、うん、言っちゃダメなやつなのかな。
言っちゃダメ、まあまあ、どうしてもね、電源が確保できるとも限らないんでね、いつもね、うんうん、まあ、まあそのご自宅事情とかによって、まあ、電源確保できない人はこういうのでっていうところなんで、
うん、
まあまあ、それを言っちゃおしまいかもしれないんですけど、
うん、 ね、それを言ったら水道が確保できない人もいるだろうし、
まあね、そう言い始めたらもうキリはないんですけど、
そうね、水道局にお金が払えずに水が確保できない人もいるだろうし、
まあ、そういう人車は持ってないんじゃないかなと思うんですけど、
庭もなきゃ車もないっていう人もいるだろうし、まあ、うん、もう何も確保できない言い始めたら、まあ、いくらでも
車ないんだったらいらないと思うんですけど、そもそもこれがね、
でそれは何か、買うの買わない、うん、それの良さが全然伝わってきてないの今。
あ、で別にこれ進めたいとかの話じゃなくて、
進めたくないのに今何で喋ってるのこれ。なんかあるので
、この先の話があるの、
はいはい、あるの、ね、これまだこれ前段階なのね。
まあ、だから、まあ、こういうのがあるんですよ、うん、まずって話で、うん、その金額なんですって話をして、
うん、
で、まあ、こういうクラウドファンディングって、なんかレビュー記事をね、
うん、
YouTube なりとか、ブログとかで、
うん、
まあ、書いてもらうのに提供してたりするじゃないですか。
いろんな人にね。
メーカーが、
うん。うん。
で、まあ、そういうのが一個あって、
うん、
その記事が。
はいはい。
あ、これ俺がちょっと欲しいなと思ってた記事だなと思って、まあ、見てたんですよ。うん、あ、まあ、まあこんな感じかと思って、どうしてもね、クラウドファンディングの記事のところだと、なんか合成写真みたいなものばっかなんで、
うん、
実態があまりつかめてなかったんで、そのブログ見て、ああこんなもんかなんて思って、
うん、
まあ、見てたんですけど、
うん、
で、まあ、ここで買えますよって、まあ、クラファンのねリンクがついてたんで、
うん、
まあ、そこを開いてみたら、
うん、
僕が見てたやつとまた別のサイトが開きまして、
うん、
だ同じようなものが同じところでなんか別の金額で売られてまして、
どういうこと、どういうこと、全然わからない、どういうこと。
あの、まあ、その僕がもともと見てたっていうさっきの6000円っていうのがあって、うんうん、でそのそれのレビューだと思って見てた記事なんですけど、
うん、
実際その記事に貼ってあるサイトを開いたらなんか全く別の会社のクラウドファンディングが開きまして、
じゃあその レビューはどこで見つけたの。それ
レビューはあの、まあ、ネットであのその Chrome のなんか Google のおすすめ記事みたいなのを見つけたんです。
うんうん、
まあ、以前にそこで、あの以前に Google でその記事を見たんで、そのクラウドファンディングの記事を見て、うん、多分おすすめで Google はこんなあるよっていうので提案してくれただけなんで、
うん、
だからそれを見て、あ、その俺が前見てた、自分が前見てたあのやつなのかなと思って見てみたら、なんか全く違うサイトのやつだったらしくて、
うん、
ただやってることは全く一緒なんですよ。その商品自体はなんかすごい同じように見えるんですけど、ただ金額が全然違いまして、
うん、
そっちの方はなんか11,250円なんですよ、同じような商品内容で。しかもまあ、ね、例えばこう A っていうクラウドファンディングのサイトと B っていうクラウドファンディングのサイトで、うん、まあ、別だったらまだ分かるんですけど、うん、サイトが別だっていうのがね、うん、ただ同じサイトなんですよね。
え、どういうこと、全然分かる、どういうこと、どういうこと、全然分かる。だって同じクラファンに飛んでるのに値段が違うってどういうこと。
同じクラファンに飛んでるんですけど、うん、出品してる人が違うんで、出品というかその出してる人、
ほう、
A さんっていう人が出してるのと、その B さんっていう人が、まあ、クラウドファンディングで、
どこ、それはクラファンどこ。
これね、キャンプファイヤー、
キャンプファイヤー、
町屋っていう、多分キャンプファイヤーの系列の。
キャンプファイヤーはそれぐらいチェックするでしょ。
いや、だから、ええー、と思って、うん、見てるサイト、まあまあ、出てたサイト見比べてるんですけど、いや、まあなんか、絵は違うけど、言ってること全く一緒だよなと思って、
うん、
要は結局、その、水がな、あの電気なしで高圧洗浄できますよっていう代物で。
うん、
でホースも、まあ、あの伸縮性のホースですよっていうので、
うん
うん、全く同じように見えるんですけど、金額がなんか倍ぐらい違ってくる
んで、なんか違うんでしょ、
なんか違うんだろうけど、なんかなこの倍の価格差は何なのみたいな感じの、この謎のクラウドファンディングシステム何なんだろうっていうのの話だったんです
よ。でオチは、
オチはな、
オチは、オチは、
いや別に買うわけでもな、買えるわけじゃないんで、
どっち、違う、今、うん、今僕、あの僕とリスナーさん、もやもやで終わってるね、今。
まあ、オチとしては、まあ、なんか気をつけてください、
違う、結局ここが違うんですとか、全く同じ商品なんです、もう分かんないじゃん。
だから、ま、同じ商品だから、うん、型番も何も書いてないんで、
うん、
ただや本当に見た目全く一緒なんで、
うん、
やってる内容というか特徴も全くもって一緒なので、
はいはいはいはい、
ただまあ商品写真がちょっと違うだけで、
うん、
だからもう全く同じようなものをやってんじゃねえかなと思う。
同じサイトでやる？
いやだからそこが僕
キャンプファイヤーで同じなんか違うんだよ、なんか絶対違うんだって、
なんか違うん
だよ、ね、うん、なんか違うんだよ、さすがに違う、
まあさすがに
ね、違うところで、うん、同じようなやつがとかさ、実はそれは他でも売ってたとかはよくある話じゃん、
うん、ああ、はいはいはい、ね、はい、
別にそのクラファンで、いや、なんか大々的に便利みたいな、うん、同じ商品普通にあの、ね、なんか例えばアマゾンとか、ね、楽天市場とかで売ってますみたいな、これはもう僕も過去にあったわけよ、はいはい、そういうのがね、
うんうん、
でそれはもう返金までしてもらったけど、
はいはいはい、
その時は、
うん、
そういうんでもないわけでしょ、同じキャンプファイヤーの中で 同じ商品が価格が違ってって話でしょ。多分キャンプファイヤー側がちゃんとあれ、クラウドファンディングって、
うん、
出品するのに結構審査が厳しいはずだから、
あ、はいはいはい、
さすがに違いがあるんじゃない。
まあ、だと
だって1万数千だとそれこそ高圧洗浄機買えちゃうじゃん。
そうなんですよね。だからもう一個の方がめちゃくちゃ高すぎてな、だったら高圧洗浄機買うけどなみたいな話ではあるんですけど、うん、
ちょっと、うん、じゃあもう
うん、
リスナーの皆さんもやもやで終わりましょう。
そうだからなんか、うん、いろいろ気をつけてみないかんなと思って、その同じようなのが安い金額で売ってる時もあるんだなと思って、
うん、
まあ、でまあ僕は買わないんですけど、多分
買わない、買わないの。
いやだから買ったとってすぐ使えるわけじゃないんですもんね、車庫ではないしっていうので、だからそんなこともあんだね、やっぱクラウドファンディングっていう感じの。
わかりました。
はい。
そうあれだよね、こうほら、
うん、
ちゃんとすっきりさせてこれから。例えばほら、例えばちょっと問い合わせしてみるとかさ、
あ、
これとこれは何が違うんですか。多分キャンプファイヤーに問い合わせれば、この商品とこの商品で何が違うんですか、はいはいはい、って同じように見えるんですけどって答え返ってくると思うんだよ、うんうんうん、
あ、はいはいはい、
そこまで来たら、
うん、
多分リスナーさんもすっきりすると思うんだ、多分、
うん、あ、そう、
ね、そこまで調べて。これから。
失礼いたしました。
さあ、いうことで、はい、どうしようかな、これで終わるのちょっとすっきりしないんで、じゃあ一個ね、
うん、
はい、雑誌でちょこっとだけ僕が取り上げられるらしいっていう話でね、はいはい、ね、うん、僕ずっとサブスクとかの雑誌のサブスクがあるじゃん、いろいろね。
ああ、はいはいはい、
楽天マガジンとか D マガジンとかいろいろあるじゃん。
あります、
ね、ああいうところにも必ず入ってるやつだし、うん、僕紙のやつも紙の雑誌も昔からよく買ってたやつなんだけど、うん、
はいはいはい、
DIME っていう DIME っていうね、
ああ、はいはいはい、
DIME っていう雑誌があって、
うんうん、
なんかガジェットとかあと家電とかいろんな、なんか文房具とかなんかすごいいろんな、その時の流行りのもの、流行してるやつをなんか取り上げるような雑誌なんだけど、そこからね、メールが来まして、
お、はいはいはい、
メールが来まして、DIME の7月号5月16日発、うん、発売、
うんうん、はい、
5月16日売りの7月号に、うん、特集が組まれて、仕事ができる人ほど活用しているラジオ、ポッドキャスト、オーディオブックの耳寄りな話っていう、
おお、はいはいはいはい、
いう特集が20数ページにわたってあるんだ、25ページぐらいあるんだって、
うんうんうんうん、
でその中で本当にまあちっちゃいけどね、うん、一コマぐらいなもんだけど、僕のその多分これね、ポッドキャストというラジオトークでの配信をちょこっと紹介してくれてる感じなんだけど、
うん、
ちょっと、
はいはい、
乗るんで、
うんうんうん、
よかったら、はい、サブスク入ってる人はまあそれで読んでもらってもいいし、
うんうんうん、
ちょっとせっかく載ってるなら紙で買っとこうってい
う、ああ、はいはいはい、
本屋さん、最近本屋さんなかなか行かないと思うけどね、うん、
まあそうです ね、なかなかね、行かない人は行かないでしょう ね、うん、
でちょこっとだけ載りますんで、本当に数行みたいな感じですけど、うんうんうん、ちょこっとだけ紹介されるんで、ね、はいはいはい、よかったら5月16日発売らしいので
、5月16日、はい、
よかったら見てみてください、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
僕これでね、でも雑誌載るのこれ何社目かな、うん、4しか5紙目かな、
おお、
なんかそんな感じ、
結構載ってますね、
で新聞1回載ったでしょ、
ああそうですね。
でその新聞が、はいはいはい、その日の夕方のテレビで紹介されてたりして、
うん、はいはいはい、
テレビでもちょっと、ね、紹介されたりして、
うんうんうん、
もうありがたいよね本当に ね、
いろいろな媒体で紹介されてね、うん、
でも面白そうな特集なんで、うん、
まあ、そうですね、まあ、その僕たち、ね、武さん載りますけど、それ以外にもね、なんか、うん、まあ、ポッドキャストとかの特集が組まれてるらしいんでね、うんうん、面白そうですね。
リスナーさんも多分興味ある特集になると思うんでね、うんうんうん、よかったら
分野だと思いますんで、
買ってみてください、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということでエンディングいきます、
はい、はい。
それでは告知です。
はい、この番組そんなことないっしょだ、皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないとなでつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com、 sonnai.com です。X、旧ツイッターもやっております。こちらは sonnaip、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないっしょでは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、はい、はい、はい、お疲れ様でございました。
はい
はいはい、はい、いうことで、
うん、
あとお便り今週あるかな、いろいろいろいろお便りいただいてますけど、読めるようなやつ、うん、先週、う
ん、はい、
ちょっとだけ僕が飲めないビールを飲んで配信したんですけど、うんうんうん、収録したんですけど、はいはいはい、それに対していろいろね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
面白かったよって言ってくれる方もいれば、
うん
う
ん、
そうじゃないあのほぼ事故でしたっていうことを書いてくれてる方も
まあまあそれぞれいろいろ
いたりして、
はいはいはい、
圧倒的にでもあれだったな、面白かったって言ってくれる人の方
が、まあ、結構そうですね、評判が良かったですね、うん、
事故でしたって方もいましたね、うんうんうん、確かね、
どなたすごい、
どなただったかない
いですよ別に吊るし上げない
、誰だったかな、
いや本当にガチ、あの本気で思ってるのかどうか分からないけど、
誰だ、
あくまでもね、こうネタとして送っていただいてる可能性もありますんで、
そんなひどかったかな、頑張ったんだけどね
いや多分まあちょっと、まあ、自己的な感じでっていう意味合いの大きかったっていうことだと思って ね
さあいうことでございます、
はい、
さあ、ああ、うん、これじゃないの、違うな、この人じゃない
探さないでいいんですよ、はい、別にそあとで一人でこっそりと見てください、
今探す、
いや探す、
まあ、ごめんなさい嘘です、さあ、いうことでございまして、うん、
はい、
あと何かな、最近、T シャツ買いました。うん、今年の T シャツを買いました。去年、僕ね、これ、ポッドキャストでも宣言したと思うんだけど、
うん、
もう夏とか特にね、服を、はいはいはい、なんかもう、いろいろ選ぶのめんどくさいんで、
うん、ああ、はいはいはいはい、
はい。僕はもう、夏は、ジー、うん、パンに白い T シャツで過ごすっつって。
あ、なんか言ってましたね、はいはいは
い、白い T シャツを何枚か買っといてさ、
うんうんうん、
でも過ごすんだ、それで僕は行くんだっつって、
はいはい、言ってた言ってた、
うんうん、なんかもうめんどくさいくてさ、なんかもうこれ、うん、あ、この間あの人と会った時この服着てたな また今回も、まあね、来ていくとなんかこの服しかないと思われるの嫌だな。じゃあこっちにしようかな。あでもこっちは、この下のシャツと合わないなとかいろいろ面倒くさいんで、
あるよね、
もう複数、ね、うん、複数同じ白い T シャツを買って、はいはいはいはい、こいついつ会っても白い T シャツだなでいいやっていう。
あ、まあ確かにね。
でね、だから白い T シャツってほら1年やっぱ着るとさ、
うん、
それにちょっと色が白がちょっと最初の白とはちょっと違ったり、
そうだね、
この首元のとかちょっとヨレヨレに、
はいはいはい、
僕にでもユニクロのやつを買ってるんだけど、ユニクロのやつ1年着てても全然首がヨレヨレはなかったんだけど、
ああはいはいはいはい、
でもなんか白い T シャツってなんか1年に1回買い替えるってイメージがあったんで、
まあ、さっぱりさせたいというかね、う
ん
う
ん
う
ん、なので今年分のやつを買ってきました。
ああそうか、まあ、白だったらそうだね、
そう、うんうん、
ね、色が濃ければね全然
逆に色の濃いやつも、
うん、
色の濃いやつ、色付きの T シャツも買っちゃう。あのね、どちらかというと白い T シャツよりも、うん、そっちの色付きの方の T シャツの方が色あせが目立って、
うん、ああそうかそうか、
そう、あの洗濯するために少しずつ色が抜けていっちゃう、まあまあ
どうしてもね、うんうんうんうんうん、
だからもうそっちの方が先に捨てたかな。
ああそうか、うん、多分俺そんな気にしないんだ色あせが。
なんで
こういうもんだって、
ね、よくないな、よくないな。
多分僕そんな2年3年普通に同じ服着てる。あんまり買い替えなかった。あ、1年で買い替えたんだって思って聞いてましたけど、
ね、白い T シャツは特にね。
あ、まあ白はねどうしても汚れ目立ってきたりとかするからっていうので、まあ納得はいったんですけどね、うん、なんか色付きもそんな
色付きの方がなんか
色まあでも色合わせはそうだね、うんうんうんうん、気になっちゃうかもね。
さあ、うん、まあね、
うん、
まあ、今年の夏もだ無事迎えられそうですよ。ユニクロでさ、
夏の準備、
その春服かな、うん、春服がさ、もともと値札が3999円のやつがさ、
はいはいはい、
今日買いに行ったらさ1280円ぐらい売っててさ、うん、
あーやっぱ結構下がります ね、
ね、あれではもう今ちょっと買い狙ってた服が意外と安くなってるかもしれないから、うん、行くといいよ。
そうそうそうね、うんうん、ね、まあ、結構先早いですからね、こう服やってね、もう、 そうね、もう夏だもんね今ね。
そうね、
そうだから、うん、
だから まだ全然暑いよっていう時にもう夏物処分した
りする。あ、そうそうそうそう。だからなんか行ったって欲しいのない時あるんで、多分
そうね、早めに買っとかないとね。
まあそう、本当はね、うん、
あれだ、エアコン工事と一緒だよ。
ああ言うね、よくね、
暑くなる前に工事は済ましとかないとね。本当に暑くなってからだと、
うんうんうん、
エアコン工事は
本当にできない。今ぐらいの時期がいいかも
しれない、ね、今の時期ですよ、エアコン買うならね、うん、
はいはい、
エアコンはどうなんだ、アマゾンではあれか。
買っても取り付けしてく
る、取り付け込みって売ってないのかな、アマゾンって
。どうなんだろう、なんかエアコン自体は売ってそうだけど
ね、
うん、取り付けをさすがにしてくんないじゃん。
なんか込みで売ってるよ。僕あれでトイレとかは普通に込み込みのやつを買ったよ。
あ、アマゾンで、あ、本当は工事費込みある、
あるよ、あるよ、
まあ、ちゃんとそれを選んでもらえれば、うん、工事もついてくるんです ね、 ね、まあ、よかったよかった、
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と、はい、
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。